使徒の働き第19章21節からお読みします。これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しにより、マケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。そこで自分に仕えている者の中からテモテとエラストの二人をマケドニアに送り出したが、パウロ自身はなおしばらくアジアにとどまっていた。これらのことというふうに書かれているのは、この19章今までのところ、エペソでの宣教の様子のことを指しています。パウロがユダヤ人の街道に入っていき、御言葉を伝えたこと、その後、ツラノの行動で多くの人々と関わり合いを持つようになったこと、不思議な技が行われていったときに、最初の7人の息子たちの事柄も出てきたところでした。人々がそのことのゆえに改心をして、自分たちの歩みを改めて神の前に出たというですね、そういうことが書かれていました。非常に信仰的な、そしてそのことによる熱狂的な信仰のリバイバルというふうに言うことができるでしょう。そのようなことが一段落したときに、パウロはこのエペソの後どういうふうになっていくのかということを祈り求め、その中で御霊によって次のような計画を明らかにされていきました。マケドニアとアカヤを通った後でというふうに出てきます。エペソ、地図のある方はその場所を確認していただきたいと思いますが、エペソという町、それが地中海に面したところにありますと、そこからずっと沿岸沿い北に登っていって、くるっと回っていくところにマケドニアという地域が出てきます。ピリピとかですね、テサロニケとかそういった町々があるところがテサロニケです。そこからさらにこう沿岸に沿った南に下っていくように考えていただくと、そこがアカヤという地方になります。そしてその先にギリシャというところがあって、アカヤやギリシャの間のところにコリントの町があるのが分かっていただけるでしょう。で、そこまでこう北上していってぐるーっと回ってまた南に下ってという、そこまで行ったところで、今度はエルサレムに行かなければならないと考えていました。そして一度エルサレムに行った後で、その後、少し唐突ですけれども、ローマも見なければならないというふうに示されていきます。で、ローマというのは、今まで見ていた範囲のさらに西の方になりますので、で、おそらく今まで使徒の働きを読んでいたときに、ローマというふうなですね、ローマにまで行くということは、あまり感じられなかったところではないかと思いますが、ここではっきりと自分はローマにまで行くのだということが、パウロの口から語られている様子がわかります。で、道順で行きますと、このエルサレムに戻るということが、ちょっと見るとですね、余計なことのように思えるわけです。そんなことをしないで、ローマにそのままアカヤから、ギリシャからローマの方に行けばですね、いいものをというふうに思われるところですが、エルサレムに行くのには理由がありました。もう少し言えばテサロニケ、マケドニアのところ、アカヤのところに行くのにも理由がありました。それは彼が諸教会に頼んでおいたエルサレムへの支援、献金というものを集めて、彼自身がエルサレムに持っていくということのためでもありました。で、エルサレムの教会というのは、飢饉のゆえに、また度重なる迫害のゆえに、様々な事情から経済的に逼迫した中に、ユダヤ人のある者たちは置かれているという状況がありました。で、そのことに対する教会の思いというのを結集して献金を持っていく。それが、エルサレムから始まって異邦人にまで及んだ福音が、しかし兄弟姉妹の中で一つであるという一つのシンボルでもあったわけです。 そのユダヤ人の貧しい兄弟姉妹たちに温かな支援が届けられていくということ。それが異邦人の手から、見ず知らずのそのキリストにある、同じキリストにはありながら、会ったことのないその教会からこの支援が届くというのが一つのシンボルであったわけですね。で、パウロはこのことを各教会に頼んでいたわけです。で、それを自らの手で持ってエルサレムに戻ろうと。そしてそれから自分の使命の一つであるローマにまで足を伸ばそうというふうなことがここに書かれています。で、23節です。その頃この道のことからただならぬ騒動が持ち上がった。それというのはデメテリオという銀細工人がいて、銀でアルテミスの神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたが、彼がその職人たちや同業の者たちをも集めてこう言ったからである。皆さんご承知のように私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが皆さんが見てもいるし、聞いてもいるように、あのパウロが手で作ったものなど神ではないと言って、エペソばかりかほとんどアジアに全体にわたって、大勢の人々を説き伏せ迷わせているのです。これでは私たちのこの仕事も信用を失う危険があるばかりか、大女神、アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア、全世界の拝むこの大女神、大女神のご意向も地に落ちてしまいそうです。と。こういうことを言っているんですね。で、銀細工人のデメテリオという人物。おそらく、彼が一番ボスで、ね、その元に職人たちがたくさんいて、その銀細工をさせていた人物であろうと思います。同業の者たち、その元で働く者たちを皆集めてですね、今自分たちは大変な状況になっているというのも、パウロが手で作ったものなど神ではないと言って、このアルテミスの礼拝をやめさせようとしている。自分たちはアルテミスの神殿の模型を作って人々にそれを売って、そのことで莫大な富を得ていたわけですけれども、そのこと自体が成り立たなくなる。で、アルテミスのその意向も地に落ちてしまう。こんなことが許されてよかろうかというふうに同業者たちに向かって語りかけるわけですね。28節、そう聞いて彼らは大いに怒り、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めた。そして町中が大騒ぎになり、人々はパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって劇場へなだれ込んだ。この一人の人のデメテリオの言葉から、それに同調する人たちが、怒ってですね、大声で叫び始め、町中にそのことが飛び火していき、パウロの同行者二人を捕らえて、そのまま劇場、おそらく2万人以上入る、そういった劇場ではなかったかと言われていますが、その真ん中に彼らを引き出して、そして大勢の人が詰めかけてですね、そしてそのことを糾弾していくということになっていったわけです。30節、パウロはその集団の中に入っていこうとしたが、弟子たちがそうさせなかった。アジア州の高官でパウロの友人である人たちも彼に使い送って劇場に入らないように頼んだ。で、パウロは自分自身の言葉に端を発してこういうことになっている状況の中で、きちんとことを整理して人々に伝えなければならないっていう使命感を持って、自分がその劇場に入っていこうとしたわけですね。しかし弟子たちはそんなことをしたならば、さらにこの混乱に輪をかけて火に油を注ぐようなものであることを知って、そうしないように。ことの状況をよくわかっているアジアの高官たち、この大群衆の騒乱ということを報告を聞いて、そしてその人たちの雰囲気や考えもよく知っている地元の高官たちが、パウロ、あなたがそんなところに行ったならば、ただでは済まない。そんなことをしてくれるな、ということで、彼らもまた、パウロに劇場に入らないように、ということを言ったわけでした。 32節、ところで集会は混乱状態に陥り、大多数の者はなぜ集まったのかさえ知らなかったので、ある者はこのことを叫び、他の者は別のことを叫んでいた。ユダヤ人たちがアレキサンデルという者を前に押し出したので、群衆の中のある人たちが彼を促すと、彼は手を振って会衆に弁明しようとした。しかし彼がユダヤ人だとわかると、皆の者が一斉に声を上げ、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと2時間ばかりも叫び続けたと言います。ここでユダヤ人の一人、アレキサンデルという者が皆に押し出されて、まあ言ってみればパウロに代わってですね、ことの状況を説明して弁明しようとしたわけですけれども、それは逆効果で、彼らの感情を逆なでするようなものであり、さらに多くの人たちの叫び声が響き渡ることになったと言います。で、この箇所に非常に混乱している様子、大騒ぎになっている様子が何度も何度も違った表現で出てきます。例えばですね、28節で、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めたですよね。29節、大騒ぎになりですね、劇場へなだれ込んだですよね。32節、集会は混乱状態に陥り、人々は何のために集まったのかさえ知らず、この人はあれ、これはあの人はこれというふうな声と叫び続けていました。で、34節、皆が一斉に声を上げ、2時間ばかりも叫び続けた。ということで、ここに集まってきている人たちが、通常の理性の効いた精神状態を失って、非常に興奮状態にあり、そして何か一つでも起ころうものならば、そのことをきっかけにさらにエスカレートしていくという、そういう状況であることがよくわかります。で、そのような中で35節ですが、町の書記役という人が出てきて、そして群衆を押し沈めて、こういうふうに言ったと書かれています。エペソの皆さん、エペソの町が大女神アルテミスと天から下ったそのご神体との守護者であることを知らない者が一体いるでしょうか。これは否定できない事実ですから、皆さんは静かにして軽はずみなことをしないようにしなければいけません。ここに書かれているのは、皆さんが集まって、その大女神アルテミスを非常に大切に思い、敬っていることは正しいことだということを言うわけですね。で、このエペソの人たちの思いということを汲んで、その通りそのままに承認したというのが、この書記役の役割になりました。その一方で37節、皆さんがここに引き連れてきたこの人たちは宮を汚したものでもなく、私たちの女神をそしったものでもないのですとも言っています。確かにパウロは手で作ったものは神ではないというふうに言っているわけですけれども、そのことがですね、この大女神アルテミスとこの神殿というものを汚したり、その礼拝をストップさせようという、そういう意図ではないのだ。直接的な意図はないのだということを、ここで整理して言っているわけですね。で、もし仮に直接的な意図だということで異議を唱えるのであれば、38節のところですけれども、デメテリオとその仲間の職人たちが誰かに文句があるのなら裁判の日があるし、地方総督たちもいることですから、互いに訴え出たら良いのです。もしあなた方にこれ以上何か要求することがあるなら、正式の議会で決めてもらわなければいけませんと。で、もし、パウロの言っていることについて異議があって、そのことが本当にあなた方の不利益につながっているならば、公のきちんとした正式なプロセスの中で訴えなければいけないということを言っているわけです。この感情に任せてですね、同行者たちを連れてきて、そして劇場になだれ込んで、力に任せて彼らを糾弾するという、こういうことをしてはいけないと。で、これは実は軽はずみなことであって、 40節のところの言葉で言えば、正当な理由がないのですから、訴状罪に問われる恐れがありますと。で、このことについては私はあなた方のことを弁護できませんよっていうふうに言うわけですね。なので、彼らが、まあ、パウロの語っていること、そしてその教えの結果というものを、非常に感情的に自分たちの利益と真っ向から対抗するものとして受け止めて、そのことについて、まあ、軽はずみなというか、正式ではない、そういうやり方でやめさせようとしていることについて、いや、これはきちんとしたプロセスの中でされなければならないのだ。今はそうではないから、これは良い状態ではないということが明らかにされていきます。で、その集まりは解散させられていきました。で、この箇所を読んでいくときにですね、一方でパウロが自分自身の計画ということを語ったときのその様子と、人々が感情的になってパウロとその仲間を訴えていく様子との間に少しコントラスト、比較というものをですね、見出してみたいと思います。で、群衆は感情的に自分たちの思いに任せて自分たちの不利益のゆえに行動をしていきました。パウロの行動の基準というか行動規範にはそこにも書いてありましたけれども、御霊の示しによりということがあったわけです。で、パウロがこれをしたいかどうか、そのことが彼の利益になるかどうか、ということを考えてみると、このことはあんまり利益にはならないわけなんですよね。ローマに行くのはですね、エルサレムになんか寄らない方が近いわけですし、また、献金を集めてエルサレムに持っていくというのは、自分のためというよりは、エルサレムの教会のためであり、各教会のためであるわけです。で、そのことを彼は御霊の示しの中で行っていった。そのことには、計画があり、そのための手立てが必要でした。で、それと対照的なのがエペソの人たちの行動で、自分たちの不利益ということが明らかになってきたときに、感情的に反応して、そのことを、まあ、力に任せて解決をしようとしていったわけですよね。で、その方が、まあ、手っ取り早く自分たちの問題が解決するっていうことを考えたわけでしょう。で、それが、まあ、信仰を持って神様の導きの中に歩んでいる人と、そうではない人との顕著な違いになってくるのかなと思わされるところです。神様の導きということを知っている者たちは、それが遠回りに見えても、また直接自分の利益に結びつかなくても、そのことの必要性ということを覚えたときに、計画を立てて、そのことを一つずつ実行していくということが大切になってきます。それと対照的なのが、自分の不利益について感情的に行動をしてしまう、その短絡的な軽はずみな行動ということになるでしょう。で、その、なんて言うんでしょうね、軽はずみな行動と言いますけれども、軽いわけではなくて、その熱狂さ加減というかですね、まあ、エネルギーの熱量の高さというのは、読んでいただいて感じていただけるところだと思うんです。私たちが、バッと反応するときの、その心の思いのですね、エネルギーの高さというか、非常に自分でも思いがけないようなエネルギーが出てくるということを感じるときがありますけれども、それが良い方ではなくて、自分の思いに任せて動いてしまうときの愚かさというか、そういったものがあるわけですね。もし本当に必要な正式なプロセスをきちんと踏めばいい。でも、 正式なものを踏むことができないようなことならば、最初から軽はずみに動くことは控えるべきである。まあ、冷静に見れば他人事であれば当たり前のことになりますけれども、自分のことで即座にということが出てくるとなかなかそう思えないのが私たちの差がではないでしょうか。そんな人の姿と、またパウロの歩みの姿と心に覚えながらですね、私たちの歩みにもまた生かしていく者たちでありたいと思います。しばらく黙祷いたしましょう。